2010年4月11日、聖霊降臨節第8週節の礼拝を始めます。教えるのです。正英539番を歌います。 むしろ我が神の家の門守とならんことを願うなり。
それで主なる民は被害に立てられ、
主は御と栄光と与え、
なお我が者に焼き物は他の者を渡し、
万軍の主よ、
何時に焼き物は幸いなり。
主の祈りを捧げましょう。賛美歌546番を歌います。 捧げることができ感謝します。高野原教会に一人一人が呼び集められ、命の根源である主の前にひれ伏す幸いを感謝します。過ぎ去った日々、御心に沿えなかった数々の罪を持ち至りました。どうかお許しください。自分の力ではどうにもならない怒り、悲しみ、絶望のすべてを背中から引き取り、代わりに担ってくださいました主に感謝します。 キリストの十字架を救いが実現され続け、希望と喜びに変えられることを信じます。2000年の昔からキリスト者の歩みに加えられていることを思います。御国に行く日までこの道を外れないようにお守りください。今日教会学校の働きを覚えます。どうか教会学校で働かれる先生方を祝してください。子どもたちを祝してください。また奈良県伝道会の働きにどうかあなたの祝福が豊かにありますように。日本の政治が今日の選挙で問われます。御心にかなった真実な人が選ばれ、日本の未来に希望が持てるようにしてください。病や所要のため出席できなかった兄弟姉妹がその場その場で慰められ守られ、一日も早く共に礼拝できるようにしてください。この感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
賛美歌197番を歌いましょう。386ページ、テモテへの手紙1、3章14から16節まで。聖書朗読の後、生ける神の教会という題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
私は間もなくあなたのところへ行きたいと思いながらこの手紙を書いています。行くのが遅れる場合、神の家でどのように生活すべきかを知ってもらいたいのです。神の家とは真理の柱であり土台である生ける神の教会です。信心の秘められた真理は確かに大です。すなわちキリストは肉において現れ、霊において義とされ、天使たちに見られ、異邦人の間で述べ伝えられ、 世界中で信じられ栄光のうちに挙げられた。
今日は手紙を読みます。手紙、個人に宛てたもの、そして、まあ、教会に宛てた、そういった手紙が、この手元への手紙とされています。この手紙全体の大きな目標は、先ほど読んでいただきました15節、神の家、真理の柱であり土台である生ける神の教会。そしてこの教会、生ける神の教会、神の家でどういうふうに私たちが生活をすればいいのか、そのことをここでは描こうとしているとされています。この手紙は教会の、まあ、トマス・アキナスという方はですね、この手紙は牧会規則だと、この手紙に書かれていることは、いわゆる教会が羊の群れを養う、まあ、牧会、その時にですね、まあ、マニュアルのような形でこのテモテの手紙を見て、それが規則である、これに沿って私たちは教会の群れを養う、少し前のところには監督、まあ、役員に対する心構えのようなところもありますし、中に女性に対して少し差別的なところがあったりして、いろんな物議を醸している手紙でもあります。そしてパウロからの手紙と書かれていますけれども、今の現在の学説ではもう少し後の時代に書かれたのではないかとされています。ただその本質的なところは、パウロが語ったこと、ある意味遺言、パウロがですね、その自分の弟子たちに遺言のような形で言葉を語り残そうとした、そのバトンタッチ、次の世代に自分が受けた大切なものをバトンタッチしようとした、そのような大切な言葉が書かれていると思います。有名な聖書の箇所、このテモテへの手紙の中で有名な箇所は、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値しますという言葉です。聖餐式の時の唱詩の3つありますけれども、3つですから毎月同じものはしませんけれども、その中の罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。聖書の言葉の中でいろんなたくさんの難しい言葉がありますけれども、この言葉は全く疑いなく、私たちが信じているキリストイエスは私たち罪人を救うためにこの世に来られたと、その言葉も全く私たちは疑問を挟まなくてもそのまま受け入れて構わない。後でこの聖句にもう一度帰りますけれども、テモテへの手紙の一つ根本的なところは、キリストイエスは私たちの罪人の救いのために来てくださった、もうそれは疑う必要がないという言葉です。さて今日のところに入りましょう。手紙ということを読むときに二つのことを少し先に紹介します。一つは、手紙は一方から出されたことで、返信がありません。ですから私たちはいろんなことを補わなければその手紙を理解することが難しいわけです。ですから今日の聖書の箇所だけで全部を理解しようとすると難しいので、少し他の聖書の箇所や前の方に戻ってもう少しそのところを補おうと思います。それから二つ目は、手紙が持つ力。パウロという人はもうすでにここにいないわけです。2000年を経た私たちのところにもいないわけです。しかしそこにいない人が語ったことは、むしろ私たちの目の前にいないがゆえにその存在感が大きくなっている。 手紙というものの力強さは、その人が目の前にいない、もしくはその人が最後に残したということで、むしろその存在感が増している。その存在感を少し感じていただければと思います。14節、私たちは間もなくあなたのところへ行きたいと思いながらこの手紙を書いています。パウロ、もしくはそのパウロの弟子が間もなく、もうすぐにでも、矢も盾もたまらず、すぐにでも、テモテたちのいる教会に行きたい。そしてその思いの中で手紙を書いている。パウロは自分のこの思いを弟子たちに託し、そして本当に短い言葉で自分が語りたいこと、今すぐにでもあなたに言ってこの言葉を届けたい、あなたにこの愛の手紙を届けたい。15節、行くのが遅れる場合、神の家でどのように生活すべきかを知ってもらいたいのです。神の家とは真理の柱であり土台である生ける神の教会です。行くのが遅れる、自分自身が手紙だけが先に行って自分は後になる、もしくはもう自分はあなたたちのところに行くことができないかもしれない、もうその自分が語った言葉、その語った言葉が書かれた手紙だけは届くかもしれない、でも自分自身はもうそこに二度と行けないかもしれない、そのような思いの中、最も大事なこと、これだけは知っておいてほしい、神の家でどんなふうに生活すればいいのか。神の家という言葉、イエスは4つの福音書すべてで神殿の中でこのことを語っています。穏やかなイエスが怒り心頭で神殿の境内で売り買いをしていた人たちの、その売り物、両替人の台とか鳩をですね、こうバサッとこう倒す、そういう場面が出てきます。イエスが怒りの中で語った言葉は、マタイでは私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしていると。神の家、生ける神の教会であるその場所であるはずの神殿が、イエスの目からすると、強盗の巣にしている。本来神殿に集まるべき、目の見えない人、足の不自由な人たちが、ないがしろにされていた。その神殿に入る手前で税金を取られ、そしてその税金を払えない人はその手前でシャットアウトされ、そこに入ることすらできなかった。イエスはそれを悲しんで、そして怒りを持って、私の家は祈りの家、そしてその家には体の障害を持っている、お金を持っていない子供、そういった人すべてが招かれ祈るべき場所である。ところがその人たちの出入りを制限したことに対して、イエスは怒りをなした。私の家は祈りの家、すべての人が招かれるべきその家、しかしその家に招かれない人たちがいること、体の障害や貧富によって子供であるということで妨げられてしまう、本当に神の家なんだろうか。イエスはその生涯の中で大きな問いを投げかけました。イエス自身はその誕生の時から貝羽桶で生まれたとされています。ルカによる福音書には居場所がなかったと語られています。イエス自身は生まれた時、自分の 生まれる場所、人間として生まれる場所がなかった。またヨハネの福音書では父の家には住むところがたくさんあると、もしなかったらその場所を用意しに行くと言ったであろうかということで、居場所を作る、先に天に昇る。イエスは神の国、神の支配を伝えた。そしてそこには彼自身が居場所を失って生まれ、また多くの居場所を失った人たちと共に生きる中で、神の家は本来その人たちがいるべき家である。そこには招かれる、すべての人が招かれるべきであるとして、現実はそうでなかったがゆえにイエスは怒り、そして居場所を作るために地上でも天上でも働かれた。その神の家、パウロは弟子たちにその神の家の尊さ、そこで私たちが過ごすべきことを語っています。15節にはもう一つ、神の家とは真理の柱であり土台である、生ける神の教会と書かれています。もともと柱という言葉、これは大黒柱の意味を表しています。それから土台、神様が住む場所、神殿の土台、これらは両方ともが神様が共にいる場所、その土台と大黒柱は決して何が起こっても揺るがない。神の家はその真理によって、その土台と柱は決して揺るがない確固たるものであるということ。私たちの周りには揺らぐ事柄がたくさんあります。私自身もそうですけれども、本当に今日も選挙がある中で、一体どの党が一体何を言いたいのかが分からなくなるぐらいたくさんタケノコの目のように出てきています。そして選挙のたびに言うことが変わってしまうような、そんな中で私たちは揺るがされる。しかし神の教会、神の家はそこに全く揺るがない土台と柱があるということ、そのことをパウロは弟子たちに語っている。当時は迫害がありました。命の危険がありました。そしてキリストを捨てれば命が得られる。そのような迫害の中にあった人々に対して、揺らいではいけないこと。土台を、柱を失ってはいけないということをパウロは弟子たちに語り残した。16節。ここには、天上のことと地上のことを交差して書いている詩が書かれています。地上のこと、天上のこと、天上のこと、地上のこと、地上のこと、天上のこと、韻を踏んでですね、その地、天、天、地、地、天ということで、そのパウロが教会において大切にしていることを、天上におけること、そして地上におけることを、その教会というのはその天と地が交差する場所ですから、その2つのことが交差して書かれています。キリストは肉において現れる、地上において肉体をとって体をとってイエスはこの地上に来られた。天的な霊的な力を持ち、また天使たちに見られ守られる、これは天的なことだ。そして異邦人の間で述べ伝えられ、世界中で信じられた、地上の二つのことが、異邦人の間で述べ伝えられる。イエスはもともとユダヤ人の社会にやってきました。しかしパウロはこの手紙の中で、異邦人の間でキリストの福音が述べ伝えられることを語っています。そして 世界中で信じられる。地上の事柄を3つもう一度挙げると、キリストは人間となり肉体をとってこの地上に来られた。冒頭に紹介した言葉で言えば、キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。肉体をとってキリストは罪人を救うために、肉なる人間、肉なる罪人を救うために世に来られた。そしてそのキリストが初めはユダヤ人の中に降りてきた。しかしユダヤ人たちの多くがイエスを拒み、特にパウロによって異邦人の間に述べ伝えられ、そしてそのことが世界中で信じられるようになる。2000年を経た私たちにとってはまさに世界中に今こうして福音イエスの良き知らせが届いています。しかしこの手紙が書かれた紀元100年ぐらいにはまだまだ世界中にこの言葉が広まるかどうか心もとない状態であった。しかしパウロはその弟子たちに、必ず罪人の救いのためにいらっしゃったキリストが異邦人、そして世界中で信じられる時が必ずやってくる。パウロが見た幻、ビジョン、それが弟子たちによって語り伝えられる中で、本当に世界中にこの言葉が伝わっていくことになりました。パウロが語った言葉、その手紙は時と場所を超えて広まっていきました。パウロはこの手紙に、生ける神の教会、神が語った言葉、また自分が伝えたその言葉が生きて世界中に異邦人の間で述べ伝えられることを求めました。私たちの日常の中で生ける神の教会、毎週礼拝をすること、そして、皆さんがこうして集まってきてくださること、これは教会が生きているということの証であると思います。パウロ自身はこの生ける神の教会、教会が生き続けるために最も大切なこととして、冒頭に紹介したキリストイエスは罪人を救うために世に来られたというこの言葉のところに、キリストイエスへの感謝を述べ伝えています。パウロはキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値しますという、この罪人は自分であるということを告白しています。テモテへの手紙の1章の15節の後半、キリストイエスは罪人を救うため世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。自分自身が罪人の中の罪人であると告白しています。キリストイエスが罪人を救うために世に来られた、これを他人の言葉として彼は語っていたのではなかった。自分自身が罪人であり、自分自身が本来であれば滅びるべき存在であった罪人の頭、罪人の最たるものであった自分をも救うために、 主が来てくださった。どうして自分がその罪人の頭であるのに救われたのか。キリストイエスは私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。キリストは自分のこの罪の様を忍耐された、耐えられた。そして私のようなものが永遠の命を得ようとする人々の手本となる。罪人の頭をも主は忍耐をもって許し、またこのような私をその人たちの手本とするために用いてくださった。パウロはその感謝の気持ち、キリストに対する感謝、本来であれば滅びるべき自分をも生かしてくださったそのことへの感謝をその手紙の中に書いています。ですからパウロは私たちの教会が本当に生きる教会となる時に、自らの罪の姿と、そしてそれをも含めて許し用いてくださる神への感謝、このことを手紙で伝えています。別の文献の中にも神様に対する、まあ、感謝、ありがとうという言葉について書かれたものがありました。ありがとうという言葉はもともとはありがたいという言葉です。あるという言葉と、まあ、難しい、あることが難しいと書きます。ですから私たちはありがとうという時に、本来はありえないものがそこにあるということ。赤ん坊が生まれた時にお母さんが生まれてくれてありがとう、もうその命がなかったかもしれないけれども、そこにあってくれたことに対する感謝、ありがとう。ある人は牧師の娘として育ち、そしてその生き方がまあ苦しかった、自分がいい子であるときは親が喜んでくれる、ピアノが、ピアニストの方ですけども、ピアノが弾けるときはお母さんが評価してくれる、褒めてくれる。でももし自分がピアノが弾けなくなったら、本当に自分のことを認めてくれるんだろうか、そんな恐怖の中ずっと過ごしていた。20代の真ん中ぐらいにお母さんが乳がんになって、その手術の後に自分のことを優しい子と言ってくれた。それまでの疑い、自分は本当に愛されているんだろうか、ピアノが弾けなくなった自分は認めてもらえるんだろうかという、その疑いは全て解け、病院の廊下で泣いた。彼女は30代の半ばで子供を自宅で産んだ時、感激のあまりその場で携帯電話を握りしめ、泣きながら、お母さん、産んでくれてありがとうと言ったそうです。普段私たちはありがとう、まあ、何気なく使っています。でも本当に心から出てくるありがとう、本来自分はここにいるべきではなかったかもしれない、でも生かされている、その命が与えられていることの喜び、またその命が母親から自分、子供にバトンタッチされる時の喜び、ありがとう。本来は罪の中で罰せられ、神の顔すら、神の御顔に近づくことすらできないとされたパウロが手紙の中で感謝の思い、罪人を救うために来られたその主によって罪人の頭が許された、 その感謝を弟子たちや、そしてまた時代を超えて今を生きている私たちにも語っているのです。主イエスキリストに感謝しています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。これが生ける神の教会を形作る根本にあることであります。お祈りします。神様、パルは弟子たちに生ける神の教会とはどうあるべきか、その中には罪人をあるがままで召し出され、許され、用いられた主イエスキリストの忍耐、愛が示されています。どうか私たちが自らの歩みを顧み、あなたの御前に出ることがふさわしくないと思われるときに、どうかパウロもまた同じように罪人の頭として悩み、しかしその私たちの罪の大きさをはるかに超えるあなたの愛によって召し出されたことを私たちが実感することができますように。そしてまたそのことを実感した私たちがあなたの御言葉を次の世代のものに伝え、生ける神の教会が生き生きとしたものとなるように私たち一人一人をお持ちください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天の父なる神様、今日もこうして罪許され、敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を守れましたことを感謝いたします。これからも神様の恵みに感謝し、生ける教会を立て上げることができるようにどうか導いてください。今私たちの恵みの一部から献金をお捧げいたしました。どうか神様のご縁のためにお使いください。この祈りイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日新しくいらっしゃった方を紹介したいと思います。その場で立って皆さんにお顔をお見せください。小澤美佐子さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、佐々木、よしこさんと呼んでみますか。よしこさん、はい、ようこそお越しくださいました。それから、ミリアム、ファクトーラスさんって呼ぶのかな、ちょっと読み方が分かりますけど、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから後でコーヒーアワーがありますので、よかったらお残りいただいてご観覧ください。それから、今日誕生日をお迎えになられます石田恵子さんを覚えて祈りたいと思います。神様、私たちの姉妹石田恵子さんがあなたによる尊い命を受けた、そのことを覚えて今祈りを合わせております。とかあなたが石田恵子さんの歩みをこれからも守り導いてください。さまざまなご奉仕をなしてくださっておりますが、その歩み、そして信仰の歩みがあなたの守りと導きのうちにありますように。この祈りを主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。石田恵子さん、後ろにおめでとうございます。
それでは修法に基づきまして牧会報告をいたします。右側のページ、本日の集会はコーヒーアワーが礼拝直があります。CS 教師会、今週の集会のところでは、第19回虹の会、13日火曜日1時半から、詳しいことをお読みください。地区性差別問題小委員会主催公開座談会、13日火曜日6時半から。聖書講座、 14日水曜日午前10時半から晩祷会、14日水曜日午後7時からひまわりグループ1学期終了です。15日木曜日午前9時からピーターパンのお昼ご飯、16日金曜日11時半から同志社京田辺聖書集会、17日土曜日午後1時半から街道清掃、婦人会、青年会、皆さんよろしくお願いします。15日木曜日午後2時が牧師の面会日となっております。次週の予告です。手術礼拝は7月18日日曜日10時半から、説教遠藤裕二牧師です。今日があなたの救いの日。下の方行きまして、礼拝後の集会、婦人会礼会、青年会礼会、青年会礼会がございます。集会行事予定、学園前家庭集会7月20日火曜日10時半、下の方行きまして、7月25日日曜日礼拝後、地区集会がございます。後ろに参ります。6月定例役員会の詳細はお読みください。下の方第4番のところ、定例役員会時議力を今日から2週間、後ろの掲示板に貼ってありますので、皆様お読みください。それからあとは皆様お読みください。今日パウンドケーキの販売をしますので、皆様お買い上げください。ではグリーティングをいたします。前後左右の方とご挨拶、お名前の交換をお願いします。唱詠541番を歌います。祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. 感謝。